人間にはいろんなタイプの人がいてですね、まあ、それがまた人生を送る上で、まあ、非常にこう面白いというか豊かなところでもあるんですが、私はいろいろな人とずっと会ってきましてね、いろんな角度で人をの種類というのがあるんですが、非常に朴訥で、まあ、あんまり頭の回転も良くないし知識もそれほどないんだけれども、人間としては非常にまっすぐして誠実で、人も裏切らないし自分の魂も裏切らないという人は大体感じわかりますよね。そういう人とですね、それから頭は非常に回転もいいし、それからなかなか性質もいいんですね。人柄も朗らかだったりなんかするんですが、真の真にずる賢い、もしくは名誉欲が強いというようなですねタイプの人っていうのがいるわけですね。まあ頭が良くて人柄が良くてズルをするっていう、まあ、そういうタイプですね。もう一つは朴訥で頭の回転は鈍いけども誠実であるっていうのは、非常に大きく分けるとこの2つがあるわけですね。でその、本当に朴訥で、誠意があって、まあ、心の底から同じことをするという人、まあ、そういう人は一般的には、まあ、世の中には受け入れられないことが多いんです。多いだけのことですけど多いんですね。それで頭が良くて、人柄もいいんだけどもズルをするという、そういうタイプですね。これはまあいわゆる働きのある人っていうふうに昔は言ったんですが、まあ昔私は青年の頃には働きのある人って意味が分かんなかったんですけど、この年になりますとよくそういう人の一群っていうのは分かるんですね。その人たちが集まっているところが実は朝日新聞なんですね。朝日新聞というのは実に変な団体なんですよ。つまり割合エリートがですね、頭のいいエリートがですね集まっているわけですね。それでやや頭もいいし人柄も悪くはないんですね。ただずる賢いんですよ。そのずる賢さは自分でも分かってるんだけども克服できないんですね。朝日新聞に入った時は学生から入りますからね。だからまあ早稲田大学出たり、まあ、中には東大の人もいたりするわけですね。まあ、一流大学を出てる人が多いんですよ。それから人柄もいいので割合と人間付き合いもいいんですね。ただ何かことを決定する時とか自分の損得と関係あるところでものを決める時は必ずその人の奥の奥にあるズルが出てくるんですね。でその人は極めてズルがうまいんですね。どうしてうまいかっていうと、その頭が切れて人柄いいもんですからズルをしやすいんですよ。それでズルをするわけですね。どういうズルをするかったら、やっぱりそれは自分を善人に見せるっていうことなんですね。自分は本当は悪人なんですね。朝日新聞の人って本当は心の中の中は悪人なんですよ。つまり他人を蹴落とし自分がズルをして体裁を整えることがうまいっていうわけですから、これはもう明らかにズルなんですね。で、なんでズルするかっつったら、やっぱりいい生活をしたいんですね。で、いい生活をしたいという心の中にどういうものがあるかっていうと、我々苦労して勉強して苦労して大学を出てきてるっていう傾向がまずあるんですね。もう楽々と東大に入っておればですね、何もそういうズルはしなくていいんですよ。正々堂々行きゃいいんだけど、ちょっとしたズルが必要なんですね。で、向上心もあるんですね。それから人当たりもいいし人柄もいいので人を騙すこともできるわけですね。つまり見るからにわがままで、見るからにその俺が俺がって言ったらみんなもそれに従いませんから、あんまり力持ってないんですけど、朝日新聞の人の記者とか朝日新聞の関係の人ってはいいんですよ。付き合ってももちろん気持ちがいいんです。なんで気持ちいいかって言ったら、結構ズルできるから、この人と思うとごますってくるしですね。それからこの人はもう役に立たないと思うと結構その人の切り方もうまいというところがありましてね。そうすると結局朝日新聞の歴史というのはどういうふうになるかっていうと、戦争の前、軍部が力を持ってる時は戦争しろ戦争しろ、軍部は素晴らしい、日本は神の国だってこうやってですね、実際今の朝日新聞、今っていうか戦後の朝日新聞を見てる人は信じられませんけどね。 野球なんか早慶戦なんかなんだと朝日新聞の力で潰してみせる。それから大東亜戦争の前に戦争に反対した人いるんですよ。その人たちに対してはですね、朝日新聞の力でもう追放してやると、まあ、こういうような強い記事を書いて、そして戦争が始まるとともにもう大々的に戦果、こんな素晴らしい勝ち方をしたっつって国民を煽るんですね。ところが本来頭もいいし人柄もいいしずる賢いので、日本の旗色が悪くなってくると、少しずつ少しずつ分からないように今度は反戦に変えるんですね。でしかも反戦反米っていうような感じに変えるんですね。つまり今まではまあ最右翼だったわけですよ。非常に右翼性が強かった朝日新聞が突如としてないんですね、次第に左翼に変わっていくって言ったが正しいでしょうね。次第に左翼に変わっていく、分からないように変わっていく。なんで分からないかっていうと、国民はなんか朝日新聞の人に会うと我々人柄がいいし問題ないように思うんですね。でついついうっかりそれに騙されて、朝日新聞は戦後になりますとね、まず平和を第一に掲げるわけですね。で、それから反米も掲げるんですね。それで、まあ、中国とロシア、ソ連に接近するんですね。それでそれはその戦後の日本人の気持ちの持ち方に沿って変わっていくんですね。で高校野球をものすごく進めて、かつて早慶戦に対してあれほど罵倒した組織とは思えないような、その中にいる人は変わったわけじゃないんですよ、同じ人なんですね。だから自分の名誉、自分のお金のためには魂を売ることは平気だっていうことになるんです。これはですね、実は私はよく理解できるっていうか、まあ、東大にいる人のほとんどがそうなんですよ実は。東大にいる人の8割以上はですね、頭が良くて人柄が良くてずる賢くてという人なんですよね。もちろん他人のことよりか自分のことを優先するわけです。ですから多くの場合、東大を出た人は不幸ですね、不幸です。幸福になりません。なんでかっていうと、物事は単純に考えて誠意を尽くすのが幸福の道なんですけど、それはできないんですね。目先が効いてしまうんですよ。例えばあることになると、こうした方が自分が得か、ああした方が自分が得かってことがよく見えるんですね。だから例えば裏切る時も裏切ってないように裏切るもんですから、それほど敵を作らないっていうことがあるわけですね。かくして朝日新聞は大きくなり、まあ、今その報いを受けてますけどね、ちょっと調子に乗りすぎちゃったんで報いを受けてますが、まあ、これからどうなるか分かりません。まあおそらくはあと10年も経ったら朝日新聞というのはなくなるかどうかは別にして非常に小さな新聞になると思います。その朝日新聞は今まで表現の自由を極めて強く主張してきました。しかし朝日新聞が他人の表現の自由を認めようとしたことはありません。これが実はそのずる賢いということの一つの象徴なんですね。まあ、ずる賢い人っていうのは表現の自由を守れという、あたかもいいことをしているようなふりをして、しかしそれは自分が表現の自由を守るということによって名誉とお金が取れる、もしくは表現の自由を守ると主張することによって多くの人の賛同を得る、いい子になる、つまりいい子になるわけですね。良い子になるんだけれども、他人が良い子になると困る。それはどうして困るかというと、まあ、自分の考え通りにならなくなったりするし、それから他人の自由を認めるってことは自分には何のメリットもないんで阻害するわけですね。私が実は、YouTube から制限を受け、今でも受けてるんです。制限を受けますと、それは朝日新聞は絶対記事にしません。っていうのはどうして記事にしないかっていうと、彼らの原理原則でそうなんですね。つまり自分と違う意見、特に僕は朝日新聞を厳しく批判してますからね、彼らはそういう批判は許せないんですね。心の広さはありませんから、まあ確かに俺にも欠点がある、だからある程度の批判は当然であると、批判する人を尊敬しようなんていう気持ちはもちろんないんですね。これは日本の武士道にはあるわけです。 戦う時にはもう憎らしい、だから何としても騙してでも敵を殺す、だけど戦いが終わったら握手をして、そして、正々堂々とやると、まあ、ラグビーで言えばノーサイドですね、戦ってる時はもう少しぐらい卑怯なこともするんだけど、戦い終わったら共にラグビーを愛する友達だっていうことですね。で、この手の人っていうのは残念ながら教育を受けた人に多いんですね。私はずっと教育をやってきましてね、何が一番虚しかったかっていうと、教育をすればするほどその教育を受けた人はその知識をずる賢さに使うんですね。まあ、これは動物っていうのが見かけ上は自分が良ければいいんですよ。これは見かけ上なんですけどね、本当は日本が良くなった方が自分は幸福になるにもかかわらず、それは見えないんですね。その自分が良くなるよりか群れが良くなる、群れっていうのはまあ日本民族なら日本民族なんですが、日本民族が良くなった方がいいっていうのはある意味では自分一人が家で良くなるよりか兄弟全部が繁栄した方がいいと言ってもいいんですね。まあ、日本人っていうのは、ほとんどの遺伝子が一緒ですからね。ですから兄弟、日本人とは全部兄弟と同じなんですね。ですから兄弟が繁栄することは自分の得になるんですが、それが見えないんです。それなんで見えないかというと、大脳皮質が大きくなりすぎて大脳皮質だけで考えるようになるんですね。つまりお釈迦様とかイエス様の全く真逆になるわけです。それが表現の自由を主張する人は他人の表現の自由を嫌がるという、そういう大きな矛盾になるわけです。これはある意味で共産主義なんかもそうなんですね。人民のためと言って人民を殺すという、まあ、そういう現象が出てくるんですね。それは本来人民のためにつって共産主義であること自身が実は保身のため、つまり大脳皮質で考えていることなんですね。私が今年のテーマとして落語っていうのを挙げてるんですけども、実は落語っていうそのものは何を言ってるかって言ったら、大脳皮質をいかに除くかっていうことですね。まあ、私の考えに賛同する教育者が出てきてくれれば、教育の過程で、保身よりか落語であるということがですね、その方のお弟子さんに伝われば、少しずつ少しずつの違法もですね、まあ、いい国になるだろうと、まあ、そういうふうに思います。